通告に従いまして9番音島省吾が一般質問を申し上げます、大きくは2点一般質問をいたします。リーシャ側の明快なる答弁を期待をいたしております。まず1点目として、海運業を取り巻く課題についてお尋ねをいたします。現在市内には壱岐地区海運組合、壱岐地区汽船組合という2組合がございます。そして2組合は現在38隻所有し、だいたい1隻あたり5名の乗員で、現在船員が198名乗船をされております。その船員の内訳といたしまして、島内乗船者が165名、島外乗船者が33名という内訳であります。当規範船組合の皆さん方は、壱岐市の経済において外貨を稼いでいただいて、壱岐市の経済に大きく寄与をしていただいておることは皆さんご承知の通りであります。バブル崩壊、そして失われた20年、日本の経済が減少する中において、今日まで懸命に自助の努力をして経営を継承されておるところであります。そうした中、今日におきましては、船員の高齢化並びにコスト削減等々によりまして、非常に厳しい環境に強いられておられます。去る4日でしたね、この2社の組合の垣根を越えて、若い経営者の皆さんが対処高所的な立場に立たれ、一線会という若手の経営者のグループを発足をされました。その会に私たちの思いを皆さん共有していただきたいということで、会にお招きをいただきましたので、私も出席をさせていただきました。その中で皆さん方述べられたことは、まず第一に船員不足であると。私たちは島内の皆さんにぜひとも就労の場を与えたいと、島内の皆さんでこの規範船組合の経営をやっていきたいんだと。しかし時代の流れでしょうか、若い後継者の船員不足が顕著になっております。現在中学校を卒業し、会員学校というのがございます。そうしたところへ就職をし、船員の養成をするために奨学金制度の拡充適用ができないかと。そしてまた昨今の漁業の不振等で、結構船員の方が島外の 船員として出稼ぎに行かれているケースも耳にするところであります。そうした皆さん方の転職時の免許取得の支援対策はできないものかという切実な訴えがございました。そしてまた、バブル当時におきましては、199、すなわち199トンの小型船舶が多い現状でした。現在においては、499、いわゆる499トン、500トンになれば税があれですが、449トン型の船が増えております。大型化しております。そうしますと、空船時の喫水は約3メーターほどであります。満船時になりますと、約、喫水が入るのであれば 5.3 メーターぐらいになる船もございます。そうしますと、干満の差がひどい大潮の時には、満船時には、主に久喜石田地区に、そして足辺に一隻おりますが、船が集中しております。そうした関係で、引導事項に、寄港を停泊をするときに、どうしても火事が当たるということでございます。私が振興局に、尋ねましたところ、フェリーが着岸する引導事項付近は、約5メーターであると。他のところは約4メーター程度であると、白地が。ですが、昨今の河口からの土砂の流出等々がございまして、水深が現在どれだけあるのかということが定かではございません。まず、そのことにつきまして、推進調査をする必要はあるというふうに私は考えております。一朝一夜にできることではございません。引導事項の場合は地方港湾であります。ですので、やはり県当局と連携を図る必要があると考えております。どうか、自ら帰還船組合の皆さんは自助共助はなさっております。公助を求めておられます。公助として何ができるのか、理者の明快なる見解を賜りたいと考えております。
音島正吾議員の質問に対する理者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
音島議員の海運業を取り巻く課題についてのご質問の1項目目、2項目目につきまして、私の方からお答えをさせていただきます。まず1点目の奨学金制度でございます。本市の海運業の状況につきましては、ただいま音島議員が言われた通りでございます。船員に対する奨学金制度につきましては、全日本海運組合において、船員職業を志す学生、生徒が利用できる奨学金制度、また本市にも奨学金制度があり、両制度とも条件を満たせば利用可能となっております。本市の奨学金制度につきましては、過去にも会員学校に利用されたケースもございます。一方、奨学金制度ではございませんが、事業者が利用できる支援といたしまして、船員の雇用促進対策として、国土交通省において船員の確保・育成を目的とした日本船舶船員確保計画の認定制度に基づいた 船員計画雇用促進助成金がございます。この計画につきましては本市でも認定を受けている企業が7社ございます。認定企業につきましては当該助成金の利用も可能となっております。壱岐市の独自の就職に関する利用可能な制度といたしましては、若者等ふるさと就職支援制度もございます。本制度は市内の新規高卒者等を採用した企業と地元企業に就職した若者等それぞれに支援を行い、新卒者等の地元企業への就職を促進するものであり、企業には採用者1人当たり24万円、就職者には7万円もしくは10万円を支給しております。本制度はあらゆる業種で利用いただける制度でございますので、当然海運事業者の皆様にもご活用していただくことは可能でございます。次に2点目の転職者等就業支援対策の免許取得支援策についてでございます。海運業界におきましては海事士の資格取得の支援策につきましては、一般財団法人全日本海運福祉センターにおいて例年海事資格取得研修補助事業等が実施されております。会員組合の組合員が対象となっており、受講料や受講に関する交通費などの助成がございます。本市におきましては海事資格の取得に特化した支援制度はございませんが、海運事業者様の人材育成の支援として先に述べましたふるさと就職支援制度等が活用できるものと考えております。また船員の方の移住定住につきましても、本市の移住定住関係の補助金で引っ越し費用や家賃補助等も活用できます。全国的にも船員不足が深刻な状況であることは認識しておりますが、本市においてはまず既存の活用可能な支援制度について周知徹底を図り活用していただきたいと考えております。資格取得の支援策の実施につきましては、海運関係の船員のみならず他の職業についての支援策も含めて検討も必要と考えております。財源等につきましても検討も必要となりますので、今後現状の把握に努め必要な支援策を見極めたいと考えております。
井戸川農林水産部長。
乙島議員の3項目目の質問にお答えいたします。船舶の大型化による着岸施設白地の現況調査及び浚渫整備についてのご質問でございます。議員が言われておりますインド事項は県管理であり、インド事項は現在では唐津行き間を結ぶフェリーが就航しておりますとともに運搬船の基地として発展しております。今回のご質問の船舶の大型化による岸壁白地の現況調査および浚渫整備でございますが、マリンパル行きの前のインド事項岸壁につきましてはマイナス 4.5 メーター岸壁であり、フェリーが着岸しております岸壁はマイナス5メーターとなっております。また港内の白地はマイナス3メーターからマイナス5メーターとなっております。現在海運業の皆さんから当該施設等が浅く使いにくいとのご意見があるようでございますが、当該施設の推進につきましては振興局に問い合わせましたところ、平成16年に新船測量を行った際には規定の推進は保たれていたとのことでありました。また大型船舶の着岸施設につきましては、同じ引導事項の岩井町岸壁がマイナス6メーター岸壁でありますので、利便性、水温度等の問題はございますが利用可能であると考えております。なお前回の調査から14年経過しており、土砂等の流入で 白地が浅くなっていることが想定されますので、壱岐地区海運組合、壱岐汽船海運組合とも協議をし、県へ調査につきまして要望をしていきたいと考えております。
以上、
本島議員。
企画振興部長の方から答弁がございましたが、既存の国の制度を利用していただきたいということで、理解をいたします。しかしこうした問題に関心をもっと深めていただきたい、そのことをお願いをいたしております。基幹船組合や汽船組合の皆さん方にもそのことは一応お伝えをいたします。そして、水産部長の方からございましたが、水路調査はですね、なおもう、ある程度もう全調査から時間が経っておりますので、再度県の方に要請をしてですね、調査の必要性を訴えていただきたい。できれば安全に白地として停泊できるのはマリンパルの前が一番適地であります。岩井町岸壁は分かっておるんです、砂上げ場になっておりますが、しかしあそこにはですね、なかなかアンカー係が非常に悪いわけですね。立てつなぎするわけです。そうした関係で基幹船組合の皆さんはどうしてもマリンパルの前に立てつなぎをしたいという意向をお持ちですので、まあ、一つ県とも協議をしてできる方向で、今後推進していただきたいということをお願いし、次の質問に移ります。次は瓦解する壱岐市への信頼性ということでございます。昨日からも同僚議員の方から質問があっておりましたが、今回長崎県警捜査二課の捜索を受けるに至りました。私は火のないところに煙は立たずと申します。全く根拠がなければ県警が捜査に入るとかいうことはまず私はないのではないかと考えております。音島議員はまたかと、また重箱の隅をつつくようなことを言うのかという思いの方もいらっしゃるかと思いますが、私は政治において常に申し上げておるのは、政治と市民の信頼感の醸成であると考えるからであります。まず1点目の捜査のポイントについて尋ねたいと思います。私は壱岐市長選挙がございました。壱岐市政による公示入札の異常事態に県警が着目をして捜査に着手したものと考えております。市長選挙で現職の白川市長と戦い落選した候補を応援した業者が市長の裁量権で指名から除外された事件、また長島地区放射線防護対策工事で建築本体における特殊行為であるのに異常に高い落札99.65% 特殊単価を公表、資材単価を公表しないのに非常に高い落札である、発注実績、そしてまた名誉繰り越しをして年度末に 終わらないということで、天候の不良を理由に事故繰り越しを行ったこと、もう一つ、平成30年6月30日の完成工期であります、これに工期内に果たして終わったのかということ、そしてこれは三島の運航管理者でありますので、運航の総務部長にお尋ねいたします。フェリー三島を定期航路、定期便以外に工事、資材、搬入またはその他の目的で運航した事実はあるかないか、これをお尋ねをいたします。また壱岐総裁場建設をめぐる談合情報、私にとっても寄せられました、それは定かであるか別であります。寄せられたのは事実であります。入札を辞退する業者が多数に及んだ、2回目の入札の時は2社しか応札しない、そして超過であった。いまだ平成30年度の工事が建設工事本体施工業者が選定できない、入札を実施できない異常な事態である。嫌疑不十分による不起訴となってはいるが、検察庁に告発された本市の市長、副市長、教育長にが告発されるという異常事態、私はこうした異常事態に対し県警はその真意を調べるために捜査に着手したと私は思わざるを得ない。今回の市長の行政報告によりますと、建設業者の談合に対して捜査に着手したとありますが、私は到底それだけではないというふうに思います。昨日も赤井議員の説明の中で、やはり住民に確かな事実を伝えるということで、駒総務部長、そして市長からお答えがありました。その中で、これ以上は何もないということでありましたので、それが今も変わりないのか、そして市長が言われます。またね、11月15日、前消防団長が事情聴取を受け、11月12日に辞意を表明されております。そして10月13日、駒総務部長が、事情聴取され、その経緯は昨日、説明がありましたので、私から申し上げません。それは結構であります。10月26日に、副市長も事情聴取を受けられております。そして、説明によりますと、27日に市長の方に辞表が提出され、10月31日付をもって、一身上の都合で退職をするという申し出があったということで、議会の方にも報告があって、報告がなされております。私は、このことについて本当に皆さんが昨日の説明で不安を信頼感を払拭されたのかどうか、 私は定かではないと思います。私はこうした中ですね、合併して15年のすでに歳月が経ちます。行政が考えることと住民が合併をして考えることには乖離があるのではないかと考えております。ですから本当に市民共同の自治を推進するのであれば、住民15年合併15年を機に住民満足度調査をされてはいかがかと思います。以上の件に関して市長の答弁を求めます。市長じゃなくて理事側の答弁を求めます。
白川市長。
9番落島昭雄議員のご質問にお答えいたします。瓦解する市政への信頼感ということで、まず4点ございますが、まず申し上げておきたいのは、落島議員の推測の範囲によることにはお答えをする気持ちはございません。真実のみをお答えをいたしたいと思っております。まず第1点目の今回の長崎県警捜査2課の捜査を受けに至った原因の総括を正すということでございます。このことにつきましては、本会議の12月4日の行政報告で申し上げ、また昨日の上村議員、赤井議員の一般質問でもお答えしたとおりでございます。長崎県警本部から壱岐市の建設業界において入札に関し問題があるとの情報があったことが発端だと聞かされましたけれども、この中で警察としてもこれらの情報に基づき市職員に対し何らかの事情聴取を行わなければならない理由があったのだろうと理解をいたしております。それがどういう内容であったのか、警察からの説明もございませんでしたので、私には知る由はございません。この間私は職員が法に違反するようなことはないと絶対の信頼を寄せておったところでございます。その結果は何度も申し上げております通り、前副市長及び市職員は警察として何らの措置及びコメントはなく、つまり何もなかったということになります。今後審議はともかく様々な情報にさらされ翻弄されることが想定されますが、昨日も申しましたように今回の事案を教訓としていたしまして、全職員一丸となって今後このようなことがないよう対応してまいります。また警察から意見のあったより適正な入札が行われるよう入札制度の在り方等について研究してまいりたいと考えております。2点目の住民に対して疑念を抱かせる行政執行、これは予算執行が散見された事案を真摯に反省すべき見解を正すということでございます。これまで、具体的に申しますと、消防設備改修行為等の入札について、事務執行上問題があるとの厳しいご指摘をお受けしたところでございます。これらについては適正な入札制度としてついて研究し取り組んできたところであります。今回はそのような入札執行に対する疑義ではなく、特に建設業界における入札対応の在り方を問われているものと考えております。いずれにいたしましても、今後警察本部からの意見を踏まえまして、さらなる適正な入札制度等について研究してまいりたいと考えております。3点目の、副市長辞任、総務部長辞表提出、組織のトップとして任命権者としての責任の所在を明確に市民に証明すべきとのご質問でございます。昨日総務部長が自身の事情聴取についてありていにご報告申し上げました。このことからもお分かりのように、前副市長及び市職員については警察として何らの措置及びコメントはないということであります。つまり法令に違反するようなことはなかったということになります。落島議員は責任の所在と申し上げますけれども、確かに前副市長が辞職をし現在空白になっていることについて議会市民皆様に大変ご心配をおかけしていることでところでありまして、このことについては率直にお詫びを申し上げる次第であります。また職員が疑義を持たれたことについても、 今後このようなことがないように反省をするところでございます。しかしながら今回の前副市長の辞職の理由は法令に違反し責任を取ったというものでは決してなく、あくまでも一身上の都合であります。思いますに辞職前に一時的に手術を要する入院等で休暇も取っておりましたし、少なからず体調面のこともあったのではないかと考えております。仮に法令に違反しておれば、私も任命権者として当然責任がございます。しかし今回はそういうことはなかったとの結果であります。このことをぜひご理解いただきたいと思っておるところであります。4点目の、合併15年が経過する住民満足度調査の実施を進言するということでございますが、市が提供するサービスについて市民皆様がどれだけ満足しているか、どんなことを重視しているかを等、市民皆様の声を把握する一つの手段としてこうした住民満足度調査があるものと理解をいたしておりますけれども、他の一部の事態においてこうした調査が行われていることも認識しております。本市におきましては、これまで市民皆様の声をお聞きする手段として様々な個別の計画等について意見をお聞きする機会、パブリックコメントと申しますが、こうした機会を設定していることや、場合によってはアンケート調査等も実施しているところであります。また市民皆様からのご意見やご提案を広くお聞きするため、意気し希望の箱を各庁舎に設置するとともに、ホームページでも随時受け付けております。また年度初めには自治公民館長会を開催し、市の取り組み等についてご説明し、また市に対するご意見等をいただいているところであります。さらに申しますと、平成29年4月から実施している地域担当職員制度により、職員が地域に入り一緒になって地域の課題や振興施策等について協議を行うとともに、実際の活動も行っております。私もそれぞれの自治公民館の会合や各種団体等の会議等に出席し、意見交換も行っております。一方、議会においても毎年議会報告会を開催させて、市民皆様から様々なご意見をいただいておられますが、そのことについても情報を共有し対応を図っているところであります。そして本議会に議案として自治基本条例を提出しておりますが、この自治基本条例は市民皆様を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的に制定するもので、地域コミュニティをさらに充実発展させるためのもので、まさに住民満足度を高めるためのもので、ぜひ可決いただきたいと思っておるところであります。満足度とは、心にかなって不平不満がないこと、心が満ち足りることであります。市民皆様のニーズについては多種多様であり、 100% の満足はありませんので、満足度とは相対的なものとなると考えております。私は今満足しておりますかとお聞きするよりも、今まで申し上げておりますように、いろんなご意見に耳を傾け、一つでも解決をしていく、そのような前向きな姿勢で市民皆様の満足度を向上させたいと考えておるところであります。このようなことから、現在のところ住民満足度調査については考えておりませんけれども、ただいま申し上げますように、住民の満足度を高めるため、市民皆様の代表者とある議員各位とも議論を重ねながら各種施策に取り組んでまいりたいと考えております。
熊総務部長。
音島議員のご質問にお答えをいたします。質問された内容は、フェリー三島で、建築資材を運んだかどうかということで、運航管理者である私にお尋ねをしたいということでございます。
資材を運んだというのはね、
はい、
定期 の便ではいいんですよ、うん、定期外で。
はい、わかりました。運航管理者はまず船長でございます。そして安全統括管理者が総務課長でございます。で、私が把握している部分でお答えをさせていただきますが、定期便以外で資材を運んだことはないと思っております。 定期便の中で、車両の予約等はあっております。資材につきましては、運搬船をチャーターしております。以上です。
議長。
落島議員、
市長にもう一点お尋ねをいたします。11月13日に県警から説明を受けたということを行政報告でお述べになられましたね。誰からどこで説明を受けたのかお尋ねをいたします。そしてもう一点、いわゆる総務部長は定期便以外で、チャーターみたいな感じで運んだことはないということを申されましたね。それもう一回確認をします。そしてこの工事は6月30日が工期であります。ね、付帯設備を含めて本体工事に入っておりますので6月30日が工期であります。それからして7月、危機管理課長によりますと2週間以内に検査をするということであります。7月13日に検査をしたと述べております。6月30日が工期でありますのでこの工事が終わったのかどうかの確認をいたします。以上、市長と総務長にお尋ねいたします。
白川市長。
私が県警の捜査官から説明を受けましたのは、10時から13日午前10時から、壱岐警察署において、説明を受けました。その間私とその捜査官、この方は今回の事件について私が責任者ですとおっしゃいました。その方とお二人で、他の人は入っておりません。その時間は、まあ、約5分ぐらいだったと思っております。
熊総務長。
落島議員の再質問の方にお答えいたします。フェリー三島ので定期便外で資材を運んだかというご質問でございますけれども、建築資材は運んでおりません。トラック等については臨時運行で運行したということは聞いています。
臨時運行でも
はトラックを
トラックも資材も一緒でしょ。
いえいえ、資材は運んでおりません。トラックは臨時運行で正規の申し込みがあって料金をいただいておるという報告を伺っております。以上です。次に、6月30日の工期内に完成したかということでございます。工事完了につきましては、請負人からの工事完了届の提出をもって判断をいたします。検査におきましては、落島議員が言われましたように2週間以内の7月の13日に検査を完了しております。以上です。
議長。
落島議員。
はい、11月13日、駅所において、担当者から10時5分間のいわゆる説明を受けたということで、市長が行政報告で述べられたことに信憑性があるというふうに私も理解をいたしました。ありがとうございました。そして、総務部長ですが、私は車を臨時で運ぶということがね、定期航路であります、ね、定期航路であります。そして国境離島新法の補助枠でもあります。そうしたことが許されるんですか。そしてね、16月13日の私は写真を撮っております。まだ工事をしております。いいですか。これは壱岐市のタブレットですよ。皆さんに見せますよ。いいですか。6月30日が工期なんですよ。ね。工事してるんですよ。 非常に危機管理課長も答えに詰まりました。課長補佐も録音しなさいと言いました。僕は録音しなさいと言いましたら、おろおろして録音しなさいと、ね、君たちは録音できるだろうと、録音しませんでした。ちょっと待ってください、課長に聞きます、検査終わったのか、ちょっと待ってください、追行した課長補佐がね、動転してるんです。私はね、もう何度も言います、重箱の隅をつつくようなことはしたくない。しかしね、論功交渉的なことがね、本当に自治の公平性を担保するのかということを問題にしたいのであります。自治の公平公正、これが原則であると思うわけであります。組織には権限はあります。組織を権力化したらどうなるのか、それは独裁的な恐ろしい政治体質になりやしないかと私は危惧しておるのであります。もうこんなことをですね、市長、来年からは言いたくない。もっと産業振興、そして壱岐市の住民の福祉の向上施策を語りたいのであります。それは私も市長も同じであろうと思います。偽ざる気持ちであります。しかし 不安な要素、やはり不可解な要素は、赤木議員が言いましたように払拭して、そして詫びるとこは詫び、謙虚に正すことは正し、そうすることによると、そうすることにより、やはり住民の信頼性を勝ち取ることになると考えるのであります。私はいつも申し上げますが、市長にお尋ねをいたしたい。市長が講師であります。僕が市長であります。市長、兵と職と民とどういう形で付き合えばいいですかと、非常時になった時にどうされます。多分市長は兵を捨てろ、職を捨てろ、いにしえより皆しあり、民心なくば立たずと私は申されると確信をいたしております。市民と政治の信頼関係が崩れたらどうなるのか、私は今更のごとく自分に自問自答しております。どうなるのかなと。もうこんな質問はこの12月議会でやめたい、おさらばしたい。2019年の新しい年は市民と行政が一体となった輝かしい新年を迎えたいという気持ちで今回の一般質問に立っております。本当に申し訳ない。私もね、本当に先ほど言いますように、重箱の隅をつつくようなことをしたくない。火のないところに煙は立たず、火の粉を撒き散らしたのは誰かということもね、自分で胸に手を当てて考えることも必要ではないかと思います。私からの提言質問は以上であります。最後に市長のご見解を賜り、私の一般質問を終わりたいと思います。
白川市長。
豊島議員から 為政者としてあるべき論語の主張をお聞きいたしました。心して臨みたいと思っております。ありがとうございました。
以上、
本島議員、
ありがとうございました。B 社の皆さん、また共にいい育種を作るために頑張っていこうではありませんか。以上をもちまして、私の一般質問を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。